IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年4月第1週第2週の番組です。この3月18日にですね、マルシンテックの、ある、東横線の妙霊寺駅ですね、この近くので、近くってこともないんですけども、東急のですね新横浜線と、相鉄の新横浜線が開通して、相鉄から見れば都心とまた直通するルートが一つできて、横浜市ということで言えば、横浜市の副都心に当たるような新横浜が、また一層便利になったというようなことになりました。で、私もですね、この収録日の時点では半分だけというのはですね、新横浜から相鉄の新横浜線を使って西へ出て横浜へというルートですね、利用してみました。まだ東急の日吉から新横浜までは乗ってないんですけども、そこもですね、時間の問題とかいずれ乗りますけども、新横浜から乗った感想はですね、近く感、近く感って全部近く感なんですけども、走行音がですね、静かっていうことですね。例えばこの東横線も、横浜寄りの2駅っていうか1駅半ぐらいですか、地下なんですけども、そこもできて、どうでしょう、20年近く、20年までは経ってないと思いますけども、経つんですけど、そこの走行音と比べるとですね、今回の新しい館の走行はですね静かだなという感じがしました。でこの妙霊寺からもですね、横浜までですねまっすぐ行けば8分で、運賃はですねこれ運賃も3月18日から上がったんですけど180円で、そのルート以外にですねこんなルートも取れるわけですね。妙霊寺から日吉、東横線の日吉へ出て、新横浜線に乗り換えて新横浜を通って相鉄の西谷に出て、で相鉄の本線で、横浜へ向かうというルートですね。こんなルート使う人はいませんけども、もちろん時間もかかります。さらに運賃はですというとですね、東急区間が320円、相鉄区間も320円になってですね、180円区間ので行ける横浜がですねそのルートを使うと640円かかるということになります。新横浜線の場合はどちらも新線料金が適用されているはずですので、通常の運賃の利率が高い運賃が設定されているということもあると思いますけども、そんなルートが一つ加わったということですね。でそれと同時にですね、さっき運賃が上がったと言いましたけども、東急の場合運賃も上がったんですけども、あともう一つ回数券も廃止になりましたね。さることながらですね、ワンマン運転が始まりました。比較的乗客の多い路線で、8両ないし10両ですねで運転される区間で、やっぱりワンマン運転ですから、なんかちょっと一抹の不安があるんですけども、ホームドアですね、ホームドアが全て、東急の場合は一部の路線、世田谷線と子どもの国線を除けば全部設置されてますので、ワンマン運転に踏み切ったっていうところあると思うんですね。利用者側としてもホームドアとですねワンマン運転どちらか究極の選択で取れと言われたらですね、やっぱりホームドアがついてるのがやっぱり安心かなと思うんですけどもね。でも乗客も多い、編成長も長い区間でやっぱりワンマンっていうのはやっぱりちょっと不安っていう感じも、しなくはないです。そんなことがこの近くであったということですね。で今回はですね、前回やった NHK プラス、これのちょっと続きをやりたいと思います。前回一部ですね番組の検索で、 まあ、キーワードを入力して検索するのは大変だから、まあ放送日ですね、そちらの方から選択すると楽ですよということを前回お話ししましたけども、キーワード入力時の検索もですね、この方法でやればできるというのを少しこう 100% できるとは言えないかもわかりませんが、掴みましたので、まあ、そのことを含めてですね、あと番組のコントロールも比較的、まあネットリーダーでできますので、まあ、そんなことを説明したいと思います。
マイスタートオープン、マイアクセス、ネットリーダー、ネットリーダー、ネオモード、ファイル、置き、 NHK プラス、メニュークローズ、
今ネットリーダーのですね、
NHK アンダーライン、
お気に入りからネットリーダーから NHK プラスを開いたところですね。でじゃあまたここでちょっと番組を探すというところをやってみましょうか。でここでちょっとですね、下向きをして、
初めての方は画像探す確認、
探すとありますね、まあ、探す確認でもいいです、この前の画像ですね、ちょっと上向き、まあ、あるいは左向きでもいいですけど戻して、
画像、
この画像ここでクリックします、したがってエンターですね、押しますね。で、番組のキーワードを入力するところとか、まあ、そのカレンダーから選択するようなまあ、選択肢ですね、それは画面のお尻の方にあります。したがって、コントロールとエンドでですね、ページの終わりに飛ばしますね、
ラストポジション、
でそれから前へ戻してみたいと思います。
検索キー、文字入力、キーワードを入力、
これは文字入力ですね。で前回は、
配信カレンダー、
配信カレンダー、ここからカレンダーで、選択してみましたけども、これではなくですキーワード、これの選択をしてみたいと思います。
配信カレンダー、もういい、次のエディ、
失礼、
配信カレンダー、配信カレンダー、文字入力、エディット操作、
エディットボックスに移動するとですね、配信カレンダーと言いますけども、これは前のこん、ラベルを読み上げてるだけですね。ここはまあキーワードの入力ですね。じゃあここでエンターで、普通のネットリーダーのキー操作でちょっとやってみますね。エンターキーを押します。
配信カレンダーの文字入力、 F G K Q T と R B バーク小さい R ファクトリー、
ちょっと探検ファクトリーという番組を探したいなと思って、ファクトリーっていうキーワードで言いますね。でここでエンターで決定します。
ファクトリ
ーで、前回も説明しましたけども、実はこれ検索のボタン、実行するのボタンがないんですね。キーワードをクリアするとかそういったものはあるんですけども、それが存在しない。でこれがマイクロソフトの Edge とか Google の Chrome だとですね、ここにキーワード入力をしてエンターキーを押すともうすぐ検索が始まるっていうことなんですけども、ネットリーダーではここでエンターを押すとまた、文字入力のエディットが開いてしまいますので、ダメなんですね。でそこでですね、ネットリーダーには動作をGoogle の Chrome と同じようにするですね、Chromium モードっていうのがあります。それを使ってやると、検索ができそうです。で、それもですね、ここでそのモードに切り替えてはダメみたいなんです。この文字入力のところで、ちょっとシフトタブを一つ戻しますね。
配信カレンダー。
この配信カレンダーに一旦戻しておいて、でそれからコントロールインサートキーを押して、
Chromium モードオン。
Chromium モードオンにします。それでまたタブでですね、
キーワードを入力の文字入力ファクトリー
で、キーワードが入っている状態、この状態でエンターをしますね。
NHK プラス24分探検ファクトリー、逆三角航空機から日、
なんか出てきたような感じですけど、ちょっとじゃあこれで先頭一回戻してみますね。
NHK プラス既読リンクバナーランドマーク
で、これでですね、もう検索結果が出てるはずですので、この時点ではもう普通の通常の、ネットリーダーのモードにしていただいて構いません。したがってコントロールを押しながら、インサートキーですね、
クロミウムモードオフ、
オフになりましたね。でここでですね、出てるかどうか、まあ、この先の方にあるんですけども、ちょっと探しにくいんですが、
24分探検ファクト、
もうすぐ出てきちゃってますね、ただですね、
トップポジション、
この検索結果を探すにはですね、キーワードとして新しい順とか古い順という要素があります。 ボックスなのか、ボタンなのかリンクなのかちょっと確認してませんけども、
検索する文字列の文字入力または選択、
ネットリーダーの検索を使ってですね、
FRE 古墳の古類、
例えば古い、まあ、順まで入れてもいいですけども、これちょっとエンターをしてみますね。
40-1古い順、
40-1というところで古い順が見つかりました。ではここでちょっと、下向きをしてみますね。
24分探検ファクトリー逆三角航空機から日曜大工まで簡単ふ日本のものづくりを支える工具メーカー3/25°-15-39確認
ということで探検ファクトリーが出てきました。まあ、これ1件だけだと思います。まあ、週に1回しかやってないと思いますから、
24分ロゴアンダーライン NHK、
そうですね、今下向き矢印で読ませても、それからタブで、飛ばしても、その次の結果というのはないようですね。これ1件だけのようです。
24古い順新しく古い24分探検ファクトリー逆三角航空機から日曜大工までか。
ではここでエンターを押して開いてみますね。
画像クリック項目
で、おそらく、カーソルキー下向きや右向きでもいいしタブキーでもいけるはずですけども、
画像再生
のボタンですね。ここでエンターを押してみますね。で再生が始まってるはずです。
00:クリック項目 00:05/24:45確認。
ミュート確認、消音ですね。ということは再生されてるってことですよね。で、今回もですね、まあ、放送の内容そのものをやっぱりこの番組で放送しちゃうわけにいきませんので、放送の音の方はですね、音声の方は別の音源へ出すように設定してありますので、でそちらのボリュームは全部絞ってありますから音が出ないという状態。ただ、画像としては動画としては再生されているという状態ですね。で、まあ、その前にちょっと話が戻ってしまうんですけども、結局、まあ、前回の放送時に私もこの手続きを取ったんですね。まあ、その手続きの仕方も、説明したんですけども、その後やっぱりNHK の方がちゃんとハガキが届きました。特にまあそのハガキはまあ NHK プラスの登録したされましたよということだけであってですね、特にそのハガキが何か重要な意味を持つということはなさそうですね。それで、もう一つ、基本的にはですね、一度そのパソコンとかですね、まあ、スマートフォンでも同じでしょうけども、ログインすると、そのログイン状態は記憶されてますので、今この探検ファクトリーという番組を探して、再生がすぐできたんですけども、それはですね、まあ、このパソコンだとですね、前回番組を収録した時にログインした状態が保持されてるということなんですね。まあ、それで、すぐに利用できるということです。で、ログアウトの仕方がですね、前は何かあったんです。今ちょっとですね、収録前に確認してみたんですけども、なんかそのログアウトするとか見つからない。まあ、いずれにしてもですね、前も言いましたけど5つのデバイスでの、利用は可能だっていうことですね。同時に、じゃあ今このミュートのボタンからでちょっとタブ押してみますね。
再生速度確認。
再生速度、これちょっとエンターを押してみましょうか。
0.75x、
そうするとまあ、選択肢が開きますので
1.0x
標準ですね。
1.25x 設定 2.0x
最速というかは2倍までですね。そうすると2倍で再生されてるはずなんです。今音声がモニターできませんから分かりませんが、2倍で再生している状態ですね。まあ、こういう、まあ、時短というか、今の言葉で言うとタイパですか、が、いい、まあ、視聴の仕方もできるということですね。
再生速度確認。
でもう一回再生速度のところでちょっとエンター
して 0.75
1.0x 1.0 に戻しますね。じゃあ 1.0 に戻しました。
設定確認。
設定、ここでちょっとエンターしますね。
画質 画像、音声、画像、音声。
例えば音声のところでエンターをしますね。
も画像、主音声、副音声優先。
副音声優先。この、探検ファクトリーという番組には副音声で解説をしていますので、副音声優先にしてやると
音声
解説が出てるはずなんです。それから下向きでいくと
画像、字幕、
字幕、
画像、字幕、
行き過ぎ、字幕のところでエンターをして
戻る、画像、オーバレー表示。
この字幕をですね、オーバレーっていうのは画像にの中に埋め込んで表示させ同時に表示させるという方法ですね。
枠外表示、
枠外表示はその画像とは、別に外に表示させる。それでですね、この枠外表示でやるとですね、まあ自動的に読み上げるってことはできませんので、実用上というレベルではちょっと実用的ではないかも分かりません。でもそこのところでカーソル上下矢印で探していくと、その読まれて表示されているものを読みます。でちょっと1行ずらしたりしてまた元に戻したりするとですね、表示が切り替わればまたその続きを読むということで、字幕も、読めることは確認しました。まあ、こんな風にしてですね、ある程度その番組のコントロールができるということですね。ただですね、これについてもですね、さっきの検索ですね、検索からすでにそうなんですけど、検索もですね、先ほどの手順でやってもですね、うまくいかない時もある。ただですね、先ほどの手順を使わなければですね、基本的にはダメです。検索できません。先ほどの手順をですね、使っていただいてやれば検索できる、可能性があるということですね。で前も言いましたけども、前回の番組でも、その必要がなければですね、いわゆる放映日から探した方がですね、が分かっていれば、放映日が分かっていればそこから探した方が比較的簡単に探せると思います。でどうもですね、なんか画面構成というかデザインじゃないですか、構成ですかね、が、状況によってちょっと違う。で例えばですね、
ブラウザー内前画面、字幕、音声、
この今設定の画面からこの辺の要素を変更しましたけども、これもですね、なんか変更できなかったりとかです、そんなことがあったり、することもありました。決して使いやすいとは言えないんですけどもね、なんとか使えるということで、皆さんもですね、ちょっと使ってみていただいたら、いいんじゃないかと思います。さて次はですね、高知システム開発から、この番組放送される頃には発売されると思いますけど、ブレールワークスネオというものが、発売されます。そんなに皆さんにこう利用するようなソフトではないですけども、ちょっと質問なんかも何件かありましたし、ちょっと誤解されてた方もありましたので、ちょっとそれについて、説明したいと思います。でブレールワークスネオ、これまでもブレールワークスというソフトもありましたけども、基本的には同じです。で今後もちょっと少しの間は併売されます。でブレールワークスというソフトはですね、何をするソフトか、これはネオも以前これまでのブレールワークスも含めてですね、これはですね PC トーカーの、に展示出力機能ですね、それもですね、展示出力機能を強化して出力するっていう、そういうソフトです。元来 PC トーカーにはですね、このブレールワークスを使わなくても展示を出力する、音声と同時にですね、音声で表示し読み上げている内容を同時に展示ディスプレイに表示するという機能があります。ただその場合はですね、例えば基本的に展示の出力は6点漢字ないしは漢展示になります。一部ですね、エクストルとか何かインストールされているパソコンであればですね、カナ展示に転訳して表示することもできますが、それから表示形式とかですね、機能もですね、あまり細かい設定はできないということになります。そこにですね、ブレールワークスをインストールすると、6点漢字漢点字以外にですね、カナ点字で、出力することができるということ、さらにですね、非常に細かく、点字出力の設定をすることができます。例えばですね、
音声基本設定 V
引導
音声の種類や音声スピード音量音程などを設定します。
設定まで
英語読書音声滑らかカーソル日本クラウド展示ディスプレイの設定
ここです、ね、
P ウィンドウ展示ディスプレイ展示ディスプレイを使用する O の切り替えチェックなし
で、この先ですね、このパソコンにはブレールワークスネオではありませんけどブレールワークスがインストールされているパソコンです。
表示する展示 P の選択かな展示
例えばこれをですね
関展示6点漢字かな展示
この3つから選べるんですけども、まあここは逆に言うと PC ソフトだけでもですね、さっき言ったように6点漢字関展示は選べますしかな展示もですね、まあ、ある条件下では、可能だってことですね。この先行くとですね
英語の点訳 E の選択1級情報処理、
確かこれは標準ではなかったと思いますけども
2級略字
例えば2級点字ですねこういったものも使える
1級詳細表示漢字の読み K の選択漢読み文書の表示モード M の選択通常モードワードラップ表示 W の選択有効にする転換時の全角半角符号 Z の選択文書編集の時だけつける操作ガイドの表示 G のフォーカス時の初期表示 F の選択コントロールラベルから表示タブ幅 T の選択1マスカーソル C の選択ライン表示日本語変換注目文節 I の選択ライン表示
まあ、最後までやってもですねキリがないですので、まあ、この辺にしておきますけども、非常に細かくですね、展示出力の設定ができるということになるわけです。まあ場合によっては音声使わない展示だけで、使うということもできるということですね。で、まあ、今度ネオになってですね何が変わったかというとですね、まず、まあ、価格が違いますね。まあブレールワークスの場合は28,000円の消費税になりますね。それから、ブレールワークスネオの場合は1年あたり、6,000円の消費税で支払いで6,600円ですかね。で自費割引の場合は、4,000円に消費税で4,400円1年あたりですね。他のソフトと一緒にように最長は6年まで。あと学生割引も、あるようです。でまあ、こういうふうにですね展示の出力機能を強化するということなんですけどもまずネオの場合はですね、これから出てくる展示ディスプレイ、まあ、まあ本当に日本に数台しか輸入されないっていうようなものに対しては分かりませんけども、まあ、広く使われるような展示ディスプレイであれば新製品が出ていってもそれに、順次対応していくということですね。それから、もう一つはユニコードに対応しましたよということが、まあ、大きな機能として挙げられると思います。でそれに対してですねブレールワークスさっき併売してると言いましたけどもこのブレールワークスを使った方がいいっていう方もですねなくはないっていうことですね。どんなケースかっていうとですね、まあ、Windows 10ないしは11で、インターネットには接続しないそれから展示ディスプレイもですね新しいものを使おうという気はないという方ですねそういう方だったら、まあ、ブレールワークスの場合は、利用期間型ではありませんので、基本的にはその同じ環境だったらですね、まあ、年数を気にしないでずっと使えるということですね。だからそのパソコンを、インターネットにつながらないオフラインの状態でずっとまあ、まあ、専用機として使うようなそういう考え方であったら、ブレールワークスの方が、まあ、お得になるかなということでブレールワークスネオの場合はですね、まあ、そういうケースだと、まあ、考えなくてもいいのかということがあるんですけどこういったケースはですね、まあ、ケースとしてはやっぱり少ないと思います。で、ブレールワークスもですねまだサポート期間はと少しの間続きますので現在ブレールワークスを使っている方で、新しい機種でもない、まあ、とにかく現在動いているんだという方はですね、まあ、サポート期間の終了までネオに移行しなくてもいいのかも分かりません。まあ、展示ディスプレイを例えば新しい機種に変える時にですねネオに移行していただいてもいいと思います。 でもう一つ、まあ、根本的な問題なんですけども、まあ、こうちょっと誤解された方があってですね、ブレイルワークスっていうのは点字ファイルトゥファイルで点字に変換するソフトではありません。だから、墨字のですね、まあ、テキストファイルでも、まあ、ワードのファイルで何でもいいですけども、例えばテキストファイルがあると、それを点字で読みのファイルにして読みたいんだというような、ものではありません。あくまで表示を点字で、パソコンの表示をですね点字で出力するというためのものですので、ファイルトゥファイル、この場合はエクストラとかそういう、まあ、ブレイルブリッジとかですね、そういう、自動点訳ソフトとしの方の機能ということになりますね。この辺はちょっと誤解がないように、あくまでブレイルワークスは、ネオも含めて、画面出力を、音声の出力と同じものを、画面出力するということ、点字出力するということですね。ただですね、音声と同じではないんです。例えば辞書なんか、まあ以前もこの PC とかで読み辞書の登録をしましたけども、例えば読めない単語があると、で点字でもなんか表示がおかしいという、うまく読めてないという時にですね、じゃあ音声出力の方だけ、例えば読み辞書に登録するとしますね。そうすると点字の方はどうなるかと、反映されません。点字には点字の辞書があります。例えばですね、この中
マイスタート、マイブック、マイアクセ、マイディックネオ、マイ日本点字ディスプ、マイサポート、サービスツール、マイアクセス年賀状セット、ね、読み辞書、点訳辞書の編集、ブレイルワークスの点訳辞書を登録。
点訳辞書は点訳辞書で別になりますので、まあ、これ致し方ないところなんですけども、まあ二度手間になるっちゃなんですけどもね、こういうふうにして登録することが必要だということになりますね。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。